グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き写真家辻村浩二さんをゲストにお迎えします。先週は辻村さんの写真家としてのライフヒストリー、そして祭りを彩るデザインという滋賀県の祭礼の衣装デザインですね、衣装であったりとか、あるいは飾りであったりとか、そういったものにまつわる展覧会の話をしていただきました。今日は現在ノマで開催中の企画展ハロー海岸にも出展されている辻村さんから、この展覧会と絡めた内容、アールブルットの魅力とも絡めて、それぞれのこのサイレの魅力などについてお話ししていただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き写真家の辻村浩二さんです。辻村さん、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
辻村さんのいろいろね、先週は祭礼にまつわる、展覧会の企画されたことであったりとか、そもそも滋賀を中心にどういった写真を撮ってこられて写真家になられたきっかけなど、いろんな話いただきました。そしてですね、改めてなんですけども、ちょっと目の前にノマの、開催中の展覧会のハロー海岸というとんでもない名前のですね、展覧会のチラシこうあるんですけども、うん、これ海岸、それは仏の魂を迎え入れること、はい、また物事の道理をつかみ悟るという意味も含まれてます。これ一行目に、はい、このテキストが来る展覧会ってどうやねんっていう感じのヘビーな感じで、まあ相当これ突っ込んで面白いと思うんですけど、ここにまた辻村さんが今回、うんね、ご出展されてるということで、この番組にまたね、出演いただいたんですけど、はい、今回改めてちょっとその海岸展の中でどういった作品を出展されてるかっていうのをご紹介いただいてもいいですか。
はい。はい。今回は、実際滋賀で行われているお祭りの撮影したものを展示しております。はい、で、いわゆるお祭りの写真というと、はい、ある程度もこのお祭りならこのシーンとか、
あるんですよね、
そういう決まったシーンが
抑えどころみたいなのが、
はいはいはいはい、あるんですけれど、はい、そういうところじゃなくって、うん、もう少し僕が感じたその衣装の美しさとかもありますし、はい、うん、でこれは何やねんみたいな、はい、そういう場面もありますし
確かに写真見せていただきましたけど、一見なんかここどこ撮ってんのかわからないっていう、
そうですね、
写真もありますよね。しかもまあカラーの写真もモノクロの写真も今回出展されているっていう中で、非常にこう幻想的なところと現実的にギュッとこうフォーカスしているところと、結構こう織り交ざった不思議な写真展示されているわけなんですけども、やっぱりもう今回その海岸展っていう、海岸展通称で呼んでるんですけどもね、海岸っていうテーマで辻村さんご出展お願いしますってこう言われた時って、どんなお気持ちでした？
それは難しいですよね。どんな作品出せばいいのかっていうのは悩みますよね、やっぱり。
結構これ今回ノマの、担当されてるのが横井優学芸員だと思うんですけども、はいはい、横井さんからはこういう写真をもう出展してほしいみたいなことをあらかじめ指定されたのか、それとも海岸というテーマで辻村さんお願いしますって感じだったのか、どんな感じだったんですかね。
いや、ノマに、ね、展示見に行って、はい、茶舞台の前で座って、はい、植物が奏でる音楽を聴いてましたら、
はいはい、この間ね、はい、やっていた大いなる二次場という展覧会の一部ですね、はい、それは、はい、
横に横井さん来られて、はい、ちょっと実はお話があるんですけどよろしいですかみたいな、
いきなりアポなしって感じですよね
で資料を持ってきますからっていうんで、はい、でお話聞いたら、はい、今度こういう展示するんですけれど、
なるほど、
でまあそういう 宗教的なことも含まれてくるので、はいはい、で辻村さんをお撮りになっている、うん、そのサイレンの写真ですね、はい、そこにも出展していただきたいんですがいかがでしょうみたいな、はい、お話で、はい、いきなり来た
いかがでしょうと言われて
辻村さんは とりあえず写真用意しますから、はい、それをご覧いただいて、はい、いけるかどうか判断してもらえますかという、
なるほど、
という、
はい、そういうやり取りがあり、はい、まあ、結果出展されることになったという、はい、ことなんですけども、今回あの写真のね、その、出展されてるだけじゃなくてワークショップも企画されてると思うんですけど、はい、このワークショップの、はい、あれですよね、名前がなかなかこうまたいい感じですよね。これ夏休み、まあ、お絵かき道場ということで、はい、これ主に、まあ、あの中学生以下の、お子さん対象にされてるということなんですけども、はい、そのズバリ私の神様を作ろうという。
はい、
展覧会 あのワークショップのタイトルがついてます、うん、これはどういうことされるんですか、このワークショップでは。
近江八幡というのは、はい、うん、あの江戸時代からその八幡瓦っていうのがずっと生産されてて、
はいはいはい、河原ミュージアムもありますしね。
でそれで鬼瓦とか、うん、はい、あとあの飾りになるような、はい、そういう飾り瓦もあるんですよ、はい、でそれがね結構けったいなんですよ、
うん、ほうほう、けったいなんだなかなかそれこそ衣装が効いてるって感じなんです
か
ね。
そうですね、はいはい、まあ、魚が出てきたりとか人物出てきたりするんですけどなんでこの組み合わせなんやろっていうのと、はい、かなり大胆な造形が施されてて、はいはい、見てて面白い
ですね。確かに河原ミュージアムとかで見た時に結構かなり吹っ飛んだ、
う
ん、内容のやつありますもんね、
う
ん、
あるんですよ、うん、
はい、
でそれをあの皆さんであの見学ツアーをやりまして
なるほど、
ね、それを写真に撮っていただいて、はい、でその写真をこうプリントして、
うん、
でそこに何か書き加えながら、
あ、写真そのもの撮ってよ、写真を河原の写真を撮ったものに書き加える、プリントアウトしたものに直接、
そうですね、絵を描いたりとか文字書き加えたりとかして何かこう神様的な自分の神様的な、はい、ものを作れれば面白いなと思って。
面白いですね。
一回もう10年ぐらい前にね、河原ミュージアムで、グループ展やった時も、はいはい、そういう感じでやったら、
なるほど。
意外に面白かった。
いや、面白そうです、その展覧会は。はい、だから、まあ、何をまず取ってくるか、っていうことと何を書くかっていうことの組み合わせで結構感性、自分の神様感性が問われるっていう感じですよね。
はい。
で、それしかも神様なので、やっぱこう取って、もらって帰って家に飾る神棚みたいな感じというか、ね、それ、そのなんか後が楽しみですよね。家のどこに置かれるんだろうみたいな。うん。どこに祀るんだみたいな。ね。
なんかお札的に、こう飾っといてもらって。
そうです。お札っていうのもいいかもしれない。
折り紙もあるし、ね、魔除けもありますし、
はい、今回そのね海岸展まあご出展される中で、はい、あの改めてちょっとその遡るんですけど、そもそもまあ実はその辻村さんはな野間のあのいろいろこう企画関連でもですね、もともとその撮影とか、まあ、記録撮影も、はい、あのご参加されてきたと思うんですけども、はい、野間との出会いっていったところはどういったところだったんですか。
ね、多分2009年頃だと思うんですけど、はいはい、ワークショップされてて、うん、八幡山に天狗を探せっていうので、
はいはい、八幡山に天狗を探せありましたね。そういうワークショップがあったんですね、はいはい、
で八幡山の麓で、うん、あの地元の方が竹を切ってくださって、はい、天狗の住処を作ろうとか、
天狗を呼んでくるんですねそこに
天狗の住処はどんなんだろうっていうか、はい、うん、そういうので関わってました、はい、
その時に撮影とかまされるっていう風な立場で、はい、あの僕もその時の辻村さん写真あの見てます。辻村さんです、まあ写真で、でもそれで関わられて、まあいろんなね形でこれまでも野間とお付き合い、はい、あのあったと思うんですけど、うん、改めて出展されるっていう時にその、うん、まあ先ほどのね海岸展にまあサイレン写真なども捉えてるんでっていうことでね学芸員からオファーを受けたってことありましたけども、はい、まあそもそもその野間っていう場所っていうのがテーマが、うん、まあその人が表現することっていうものの、はいはいはい、立場を超えて、うん、ボーダレスであると、うん、誰もがその表現する衝動を持ってるっていうところ前提になってると思うんですけども、うん、まあその中で、うん、まあいろんなボーダーを今まで試してきたと思うんですけども、はいはい、まあ、例えばその、はい、まあ、もちろん一つは障害の有無っていうところがまああると、うんうんうんうん、でそれとともにはあの、伝統とまあ新規性みたいなこともきっとあるんじゃないかなと思ってまして、はい、うんうん、今回その辻村さんの目線で現在を生きる辻村さんの目線で、はい、その祭礼っていうのも捉えている、
はい、
ずっと続いてきた、しかしそれもちょっとずつ変わりながら続いてきた写真があるということと、うんうん、あるいはそのアール・ブルットの作品が展示されるみたいなことの中で、はいはいはい、なんかこう全体の中で辻村さんの写真がどういうふうに映っていく、あるいは映っていっ ったらいいなみたいな思ってる、ちょっと今の展覧会に参加された思いみたいなことをちょっとやや突っ込んだ話ですけども、どういう考えというかね、うん、今持ってらっしゃるのかっていうのを聞きたいんですけども。
そうですね、はい、ですからまあいろいろな方が今回参加されるので。
そうですよね、うん、
かなり強い作品が多いと思うんですよ、うん、
しかも今回、まあ、展覧会としてはノマが企画してますけども、はい、辻村さんの、出展される場所は金吉別邸の方ですよね、はい、まあ、ノマと金吉別邸というこの2会場でなんですけども、まあ、それこそそのノマが作ってきたその、まあ、一つの展覧会のテーマで、かつ大宮始まりの町屋っていうところを使って、うん、辻村さんの祭礼の作品が展示されるという、うんうん、ことなんですよね、
はい、
うん、そこの中でこうなんかこうどういうふうに、まあ、アルブレットであったりとかと絡めたらいいなと思っているところってありますか、
うんうん、その祭礼の写真というよりも、はいはい、その一点一点がやっぱりどういうふうにしてこう、祭りを自分たちで作ってる方たちが、はいはい、こう作ろうとしてきたか、うん、その上で生まれてきた、はい、そういう装束とか、
はい、
そういうものを切り離してこう祭りと切り離してこう見てもらったらどういう風に見えるのかなっていうのが思ってるんですよ。
なるほど。
だから一つの、まあ、僕撮ってるのは、まあ、近江の祭りっていうのをずっと撮ってきてるんですけど、はい、その近江の祭りっていう枠組みでもなくって、その祭りの一場面一場面、
うん、
それをどういう風に感じてもらえるか、そこがちょっといろいろ面白くなるのではないかと思うんですけど。
はいはい、うん、それは先週もねお話ししていただいたその、うん、祭りを彩るデザインのお話と通じるなと思うんですけども、はい、うん、やっぱりその祭りっていうのは非常にそのなんていうか総合芸術的なと言いますか、はい、
うん、
そのお祭りという、まあ、パフォーマンスというか儀礼というか、はい、そういった行いですよね、うん、みたいなことと、それをこう演出するような一つの衣装的なもの、
うん、
衣装であったりとか、はい、まあもちろんその神輿だったりとか、いろいろな、まあ周辺のそのありますよね。
うん、
で、そういった、もうで総合的に見るところを、一旦その、ちょっとそのいろんな祭りにまつわる、まあある種その伝統的なとか、信仰的なとかっていう文脈っていうか、うん、それを、まあ良くも悪くも展覧会って、ちょっと一旦こう、そこから、はい、研ぎほぐすというか、はい、ところがあると思うんですよ。で、研ぎほぐして、しかも、それがなんかこう、祭りをテーマにしてる展覧会だったら研ぎほぐしきれないとかあると思うんですけども、
はいはい、
しかも、ノマで展示しますよね。
そうですね。
うのけで、うのけではなくて、今回はノマだったりとか、うん、金吉別邸展示して、しかも海岸展という中で、
はいはい、
見え方がその組み合わせ方が確かに変わりますよね。
全然文脈違うと思う。
ですよね。その文脈違う中で、うん、その見えてくる、一個一個のその祭り自体の、まあ、行為、
はい、
表現というか、
はいはい、そう
ですね、作られてきたものっていうのが、うんうん、なんか辻村さんにとってはその どういう、 こう可能性、
はい、
その見せ方として感じていらっしゃるかと、うん、もうちょっと突っ込んで聞きたいなと思うんですけども
、なかなか難しいんですけど、はい、やっぱり写真って、
はい、
表面しか写せないでしょ、
う
ん、ですけど、どっかでね、こうひょいっとこう深みに潜ることができる、
は
あ、そういうことだと思って、
はい、
てるんです、
はい、
で何かしらのこうタイミングというか、そういう時にひょっと何か全然違うところに行ったりとかしてくるん で、
うん、はい、
でそういうところの写真を今回は出してるつもりなんですよ、
はい、
で普通にこうしゃ、なんというか普通に祭り撮ってある人は祭りを撮ってあると思うんですよ、
はいはい、
で僕が求めてるのはもう少し祭り、こういう祭りがなぜあるかとか、
うんうん、
どういうふうにしてこう生まれてきたんだろうとか、うん、それとそういうもっと基礎部にあること、
うん、
でそれってやっぱり滋賀県のそういう風土とか、
うん、
歴史とか文化とか、はい、それのそこの方から生まれてくるものなんで、やっぱりそういうところを見たいなというのがあるんで、
うんうん、
だからそうやってなんか撮ってるとひょいっとなんかそういう、
うんうん
う
ん
う
ん、
いけてるかどうかわからないですけど、
はい、
そういうところどっかに行ってしまってで撮れたみたいな、うん、
はい、
そういう写真はあるんですよ。
あ、
できるだけ普通に撮ってる写真じゃなくって、もう少しこう深い写真を今回は展示しようと思ってセレクトしてみたんです。
なるほどなるほど、
はい、
今のその別の世界に行くっていう、うん、まあそういう回路というかね、
うん、
みたいなものって話で言うと、はい、そのアルブルト作品っていうものの一つの、うんうんうん、まあ全部じゃないかもしれないですけども、うん、あえてそのアルブルトということで言うならば、 特徴として、うん、そのどうやってこれが作られたか、
うん、
作品がっていうことをこうとりわけ気にしてしまう僕とかそうなんですけども、うんうんうんうん、要はその行為そのものの意味っていうのは、意味というか何をやったかはわかるんですよね、
はい。
これを永遠に書き続けたとか、はい、永遠に続け、うん、永遠に編み続けたとかっていうのはわかるんですけど、意味はよくわからないし、うん、それをやったこと。でも、少なくともそのなんかこう、なんていうか、ただひたすら何かを本人の衝動の中でやり続けていくっていう、その体験みたいなものを、すごい想像させる力があるなっていうふうに思ってるんですけども、なんかその、要は、先ほど写真がその、写すそのものは表面的なものっていうふうにおっしゃった意味で言うと、うん、アルブルトの作品に関しても、その表面的っていうのは、いい意味、悪い意味で言ってるわけじゃなくて、入り口だなってどっかで思ってるんですね。作品っていうものが入り口になって、うん、その人の日常の行為みたいなことの、なんかこう、神秘性を知るみたいな、ところがあるなと思って、その辺のことと今の、その写真を入り口にして、
はい、
入る瞬間があるというか、うん、その状況に入る瞬間があるみたいなことっていうのが、うん、ちょっとそのアルブルトの作品と展示されている時の見方と、辻村さんの今回のその写真っていうのの見方、うん、あるいはその写真の対象の中に入っていくなんか入り方みたいなことがちょっと通じるのかなって思って、はい、若干だいぶ妄想もしながら話してるんですけども、そのあたりってどうですかね。
どうなんですかね。
ね
うん、本当にアルブルトの作家さんたちの、うん、作るエネルギーとか、
はい、
本当にすごいと思うんで、なぜ作ってあるかっていうのはすごい、見えない部分で、
なぜ作ってるのかの意味というかは分からないですよね。
分からないですからね。ただ、僕が、その、野間でアルブルト作品に出会って、はい、まず、目が、話せないんですよね。その書いてある作品の本当に細部まで近づいてみて、でそこからこれは何だとかいろんなことがこう頭の中ではあるんですけど、とりあえず作品の力強さとか、それの中に入っていってしまう、
はい、
そういうのが強くて、どんどん見続けてしまうっていう、
はいはい、
そういう回路に入るんですけれど、
なるほどなるほど、なんかそうですよね。でその中でやっぱりそのちょっと面白いのは、まあ写真っていう表現がなんか持つ、なんていうかな、独自性っていうのもあるんだなっていうことをちょっと思っていて、
はい、
逆に言うとそのアルブルトの作品で写真ってないですよね。
ね、ないんですけど、去年ね、
はい、
その森山でモハがやっているお寺ハプンで、
はい、
で写真教室やったんですよ、
はいはいはい、
子供に持たせて、
うんはい、
で撮らせたんですけど、
はい、
すごいのがありました。
おーそうなんだ。
うん、延々撮ってて、
はい、
ずっと繋がってるんですけどね、
はい、
これ絶対ムービーにしたら面白いだろうなみたいな。
それはなんかあれです、ワークショップ、子供対象のワークショップ
やったんですか。子供対象のワークショップでやって、
うん、で地元の子供が結構もうすごい写真を延々撮り続けてるみたいな子がいたんですか。
すごいはないんですけど、うん、そのつながりがすごく面白くって、これって絶対
一枚一枚というよりはっていうことなのか。
そうそうそう、そのつながりというか、連続してこうつながってるんですよね、
はい、
でムービーみたいに撮ってるんですけど、はい、それがね全然写真と違う。これはね、アルブルトで読んでもいいような気がしたんですけどね。
なるほど、うん、いや表現のツールとして、
うん、
まあ、アルブルトでは、その、身近なものを使うっていうのがあるので、うん、身近なところにカメラっていうものがなかったとしたらっていう話はあるんですけども、うん、でもそれでも例えば、スマホであったりとかも含めて、
はいはい、
いろんな身近にそういったデジタルなものを扱いになってきてるときに、うん、その、写真っていうものを全く学ばず、ただ自分の赴くままに撮るっていうふうな行為の中と、
うん、
今のアルブルト的なね、話が繋がったときに、その写真におけるそういうものというか、
はい、
っていう話っていうのはあるのかなってことをちょっと
そうです、ね、
うん、想像を今して、
はい、まあ、
うん、
これまでもね、子供カメラって子供にカメラ渡すと、
うん、はいはい、
なんかいろんなもの撮ってきて面白いんですよ、
うんうんうん、
でそういうのもあって今回はちゃんと、うん、いつも最後子供新聞、モハ新聞っていうのを作るんですけど、
はいはい、
それ用の写真を子供たちに撮ってもらおうと思ってやったんですけど、は
い、
その子は完全に逸脱して、
うん、
なんか自分の表現に行ってしまったみたいな。
そういうワークショップも辻村さんまたね、なんか今回はまあ海岸展のテーマの中でそのね河原のね、
はい、
写真を撮ってっていうのがワークショップだと思いますけども、はい、何かその あるなんていうかそのプロを目指すとかいうふうなことではない中の自由な、うんはい、なんかその衝動を取った時に、まあ、1枚1枚っていうのもあるかもしれないですけど、そのね、例えば36枚撮るとかでもいいですけども、うん、撮った中の関係性の中からとんでもない物語が見えてくるみたいな写真っていう可能性は今の話を聞いててあるなっていうふうにちょっと思いました、はい、あの2週にわたってですね、あっという間の時間でもう時間がちょっと来てしまったんですけども、改めて皆さん7月30日までですね、ノマと金吉別邸の方で、ハロー海岸展やっておりますので、辻村さんの作品もご覧になっていただけたらと思います。ということで、2週にわたって辻村さんにこのゲスト来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしてきました、辻村浩二さんの話、いかがだったでしょうか。今回、ノマと、金吉別邸で開催されている、ハロー海岸という展覧会にご出展されている辻村さんですが、辻村さんが、その、お祭り、祭礼というものを、まあ、取り上げて、写真を撮ってきた。その写真が、アールブルトなども含めた展示の中で、どのように、その、祭りの見え方とか、人の営みといったものも、見え方がきっと変わると思うので、その可能性をですね、ぜひ展覧会に立ち会っていただけたらなというふうに思いました。そういうことでまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。